前の章の19章の終わりにはイエスが神殿から商人を追い出される、そういう話がありました。で、そしてその事件の後、ユダヤ教の指導者たちは、イエスを殺そうとするわけであります。前の章の終わりを見ますと、祭司長、律法学者、民の指導者たちはイエスを殺そうと図ったが、どうすることもできなかった。こういうふうに記されていました。で、イエスは当時のユダヤ教の指導者たちにとっては、憎むべき存在となっていた。祭司長、律法学者、民の指導者というのは、この3つのグループは普段は決して仲のいい関係ではなかったわけで、むしろ対立的な関係にあった、そういうグループの人たちです。で、しかしイエスを憎み、イエスを亡き者にしようとする、その点においては一致していたわけです。彼らはイエスを殺そうと思っていたけれども、民衆がイエスを支持していたためにそれができないでいた。なかなか手を出すことができなかった。で、そこで彼らは策略を巡らしてイエスを捕らえる機会を狙っていた。で、そういう中で今日の話というかですね、やり取りがこうなされていくわけであります。で、20節、そこで機会を狙っていた彼らは正しい人を装う回し者を使わし、イエスの言葉尻を捉え、総督の支配と権力にイエスを渡そうとした、こういうふうに記されています。彼らは綿密な計画を立てて回し者をイエスのところに使わしたわけです。言葉尻を捉えというふうにあるように、イエスからある種の失言を引き出して、それを口実に訴えようとした、あるいは逮捕しようとしたわけです。で、その質問の中身っていうのは、非常に巧みなものであったわけです。21節以下を見ますと、回し者らはイエスに尋ねた。先生、私たちはあなたがおっしゃることも教えてくださることも正しく、またエコひいきなしに真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで、私たちが皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。この21節の最初のところは、イエスを持ち上げながらですね、もっともらしいことを言うわけであります。この回し者らは非常に巧みにイエスを褒める、そこから始めるわけですね。で、まるでイエスを本当に尊敬しているようにも思える、そのような言いぶりであります。で、けれども、そういう甘い言葉には気をつけなければならないわけですね。私たちのこの交わりの中にもですよ、私たちがこの世で生きていく中でも、そういうことっていうのはよくあることではないかと思わされます。で、ここでのこの回し者の質問ってのは、非常に巧妙なんですね。彼らが問題にしたのは皇帝に納める税金のことで、いつの時代でも税金の問題ってのは、全ての人の関心事というか、関心の的であるわけですね。 でまさに今私たちの国では、この政治の世界ではですね、物価高で人々の生活が大変苦しいので、消費税を時限的に減税しようとか、食品に限ってもうゼロにしようとか、各党がいろんな政策をこぞって言い出してるわけですね。夏に7月に参議院議員選挙があるっていうことも関係しているわけで、なんとか人気を取ろうと躍起になっている部分っていうのが見えてくるわけです。言うならば、自分さえ選挙に当選できれば国の将来であるとか未来の子どもたちのことなど、どうでもいいっていうか、何でもありっていうか、そういう本音が見え隠れしているように思えて残念でならない気がしております。で、税金の問題っていうのは昔も今もその意味では、人々が注目するっていうか大きな関心の的であると言えるだろうと思います。で、当時のユダヤはローマ総督の管轄下にあってですね、皇帝への税金というものを徴収されていたわけです。植民地であるがゆえに、そういうことが起こるわけですけれども、このことはユダヤ人にとって経済的にただ苦しいというだけにとどまらないで、もっと精神的な苦しみっていうのを味わったに違いないと思うんですね。すなわち異教の神々を礼拝するものへの税ということですから、宗教的な意味でもというか精神的にも屈辱感を彼らは味わわされたに違いないと思うんです。で、この質問っていうのはここには罠が仕掛けられているわけですね。立法学者たちがイエスを抹殺するのにこの巧みな罠を考えたと言ってもいいわけです。彼らはこの質問によってイエスから失言を引き出してローマ総督によって処刑されることを、イエスが処刑されることを企んだ。これは、当時よくあったローマに対する、反乱の指導者として、イエスを仕立て上げようとしたということです。で、しかし、この場合ですね、ユダヤの人々は、民衆は、ローマの圧政に苦しんでいますから、このイエスを歓迎するわけですね。事実、多くの民衆はイエスのさまざまな奇跡を見て、あるいは力ある行いを見て、あるいは聞いて、この方であれば反ローマの指導者となられるのではないか、なってくださるんじゃないか、でそういう期待を持っていたわけであります。で、イエスを抹殺するそのもう一つの方法は、このイエスに対するですね、期待を持っていた民衆をイエスから引き離すことにあったわけです。民衆がイエスにがっかりするというか、失望するように持っていくこと、民衆の支持さえなければイエスを簡単に捉えることができる、彼らはこう考えたのだろうと思うんですね。で、そしてこの皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうかという質問は、 実はそのどちらの答えをしても叶っているとか叶っていない、どちらの答えをしたとしてもイエスを捉えることのできる非常に巧みな質問であったということです。すなわち、もし皇帝に税金を納めるべきだというふうに答えるとすると、民衆はローマへの重税にもうすでに苦しんでいるわけですから、このイエスという人物はローマに協力的な男だというふうな印象を与え、人々はイエスに失望し、イエスから離れていくに違いない、そういうことになるわけですね。で、逆に税金を納めなくてもいいと言えば、イエスは反ローマの指導者として民衆をこの扇動した、そういう罪でローマ総督に訴えることができる、反逆罪というかですね、そういうふうに考えたわけであります。で、そのようにこの回し者はいかにも、真理の問題というか、あるいは大事な問題を尋ねているようなふりをして、実はイエスを捕らえる罠をここに仕掛けていた、こう言えるだろうと思います。で、ところが23節を見ますと、イエスは彼らの企みを見抜いて言われたとあるわけです。イエスはそれが罠だということを見破っておられた。いくら真剣さを装ってイエスに近づいてきても、その真意は明らかなんですね。イエスは口先だけの言葉で決して判断されないわけであります。どういう意図を持ってその言葉を発しているか、それを見極めておられるのであります。で、こういう場合ですね、イエスは決してその質問に対してまともにお答えになることはないわけです。真正面からではなくて別の角度からお答えになっていると言ってもいいと思います。24節以下でありますが、デナリオン銀貨を見せなさいと、そこには誰の肖像と銘があるか。彼らが皇帝のものですと言うと、イエスは言われた。それならば皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。こう言われたわけですね。昔から支配者っていうのは自分の肖像の入った貨幣を発行してきたと言われます。それは言うまでもなく自分の支配を保持する、そういう目的というか効果があったわけですね。で、このデナリオン銀貨、これは当時の皇帝ティベリウスの発行したものであろうと思われます。貨幣の表面には皇帝ティベリウス、神の子アウグストゥスという文字が、その彼の肖像が、頭に月桂冠をかぶった、そういうものが表に載っていて、そしてその裏にはですよ、平和の女神の化身としてのその皇帝の母リビアの肖像と、その脇に大祭司という銘が打ってあった。こういうふうに言われています。それはこの貨幣っていうのは ローマに納めるための、税金用の貨幣でありますけれども、ユダヤ人にとっては、非常に屈辱的な貨幣であったと言ってもいいわけです。で、ここでイエスはその皇帝が発行した硬貨ならば皇帝に返しなさいと言われるわけですね。ただしこれは積極的に皇帝への税金を進めているわけではありません。でかといってそれを否定しているわけでもない。イエスの主張は税金問題の可否ではなくて、神のものは神に返しなさいということにあるわけです。で、その意図が分かったので、この律法学者たちは、イエスの言葉尻を捉えることができなかった、そういうことになるわけです。で、当時の、ローマ皇帝っていうのは地中海全体を、その地中海世界全体をこう支配していた絶対的な、権力者でありました。で、しかしその権威っていうのは、それは神から来ているものだと、こうイエスはおっしゃるわけですね。イエスは当時のユダヤの最高権力者である総督に、次のようにこう言っている箇所があります。ヨハネ福音書の19章の10節11節ですけれども、206ページのところを見ますと、ヨハネ福音書の19章の10節以下ですけど、そこでピラトは言った、私に答えないのか、お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた、神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。こういうふうにこのイエスはピラトの前で、ローマ総督ピラトの前でこう述べているわけですね。ローマの信徒への手紙の13章の一節には、こういう言葉も記されているわけです。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからですという言葉があります。で、この言葉は慎重に受け止める必要があるだろうと。全て、その今上に立つものが神からこう権威が与えられているから何をしてもいいということにはならないし、やはり人間ですから、その過ちというかですね、いろんな問題がそこに生じてくるのも事実であります。で、しかし聖書はそのようにこの述べているわけですね。で、問題なのはですよ、そもそも権力者が本来神から与えられた権威というものをあたかも自分本来の権威として、自分の権威として勝手に用いていくところにこう問題があるわけです。神こそが本当の権威者であり、私たちを作り、私たちを守り、この世界を支配し、 私たちに永遠の命を約束したもわけです。で、この神の権威を離れてこの世の権威はないということであるわけです。けれども人間は、まあ、誤ってというか間違ってその権威を用いるというか振るってしまう。で、そこにいろんなさまざまなこの問題っていうものがこう生じているように思うのです。イエスは何度かこの世の権威というものと、まあ、ぶつかられたわけですね。ぶつかったわけです。で、それは神のものを神に返そうとしてこの世の権力とぶつかったと言ってもいいだろうと思います。真の権威である神にのみ忠実に従おうとしてイエスはこの世の権力とぶつかったと、まあ、言えます。で、今日もご一緒に告白をしたあの使徒信条の中には3人の固有名詞が出てくるわけですね。一人はイエス・キリストであり、そしてイエス・キリストの母マリア、乙女マリアより生まれ、そして3人目はポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受けとあるように、ポンテオ・ピラト、イエスの母マリア、ポンテオ・ピラト、この3人の名前が使徒信条の中には出てくるわけです。ポンテオ・ピラトは当時のユダヤの総督であり、ユダヤでは一番の権力者というか権威者でありました。で、イエスは結局この最後はこのポンテオ・ピラトの下した判決によって十字架刑にこう処せられていくわけですね。殺されていく。で、そのため使徒信条にはポンテオ・ピラトの名がこう記されているわけであります。イエスは今日の箇所でユダヤの指導者たちに皇帝のものは皇帝にというふうに言いますけれども、より大事なのは、より重要なのはそこではなくて神のものを神に返すということであるわけです。私たちにとって本当のこの恐れるべき方というか権威者、それは神のみなんですね。イエスはあのマタイ福音書の10章の28節でまあこうもおっしゃっています。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいと、こうイエスはおっしゃったわけです。で、その神に私たちはこの信頼を置きですね、神様に委ねていく、そのような生活、そしてその神に私たちは本当に返すべきものを返しているの。で、そのことがこう問われていると思うのです。神のものを神に返すっていうのが私たちキリスト者の生活ではないでしょうか。イエス・キリストをこの世に送り、そして私たちの罪を担い、罪をあがない、永遠の命を、その命の約束を与えたもうた、この神にのみ栄光を期する生活で、これが神のものを神に返すという私たちキリスト者の生活であります。